しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。しごくりラジオは仕事クリエイターの大橋が仕事作りをテーマに話をしていく番組です。アイデア出し、ビジネス、商売、始め方などなど、仕事を作るにはどうすればいいかを考え続けている、私ですね、大橋が届けていく、そんな番組、チャンネルとなっています。というわけでですね、今回ですね、テーマは仕事作りとあんま関係ないんですけど言っておいてあれなんですけど、感じたこととしてですね、ポジティブに言うと、違うこととか取り組みをしているから、違う話ができる。ネガティブに言うと、要は否定で言うと、同じことをしてると同じ話しかできないよ。まあどちらでもいいんですけど、僕はポジティブなタイトルの方がいいかなと思いつつも、ネガティブなね、否定的なねタイトルも別にネガティブだからダメってわけじゃないですけどね。そのテーマでですね、話していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。昨日ですね、フリーランスエンジニア、松崎慎さんと AI めちゃくちゃですね、ってやってましたAI をテーマに、話をしました。いや、面白かったですね。大きくテーマ2つに分かれてたかなと思います。前半がですね、前半30分かどうか分かりませんけど、もうそんな綺麗に分かれてないですけど、AI どういう感じか、周りとか社会とかの感じですよね。我々というか、僕も松崎さんも AI を割と使っている方で、新しいものは触る方で、AI こういうのあるよって言って、それこそノートブック LM の新機能だとか、なんか結構松崎さんは使われてて、僕はそういうの共有してもらいながら、やってたり、僕の方はチャット GPT がメインですが、そのウェブシムみたいなね、バイブコーディングみたいなことを試してみたりしている感じという2人で話す感じです。で、当然ながらですね、仕事とかでも AI 使ってたりして、松崎さんだったらそんなに話はしてなかったですけど、コーディングとかでね、使うとか、もしくはそのシステム仕組みとして何か使う、もしくは、文章作成とかかな、わかりませんけど、そんなこと多分されているかなっていう、ちょっと推測ですか。そうですね、僕の方も仕事でそういうの使う機会があって、何が起きるのかなって観測してたんですけど、そういうフィードバックを、前回で話では全然してないですけど、そういう効率化とかね、自動化みたいなのは、今回はね、全然話してないし、ちょっとそれもういいじゃないですかって、なんか、爆速になりましたよってもう良くないですかって思ってるんで、その先ですよね。じゃあ自分たちの仕事どうなっていくのか、最後の方はその職人魂みたいなクラフトマンシップについてどうか、要は専門性が陳腐化するっていうね、ちょっと怖いんですが、そうなってくんですよね。そうだから、いや、そんなことなっても大丈夫だよっていう安心感がないのでどうしようかって話ですよね。だからフィジカルなもの、ものづくりとかね、それこそ農業でなんか作るとか。で、その場合大丈夫だよっていうのはあるかもしれないけど、ロボット入ってきますからねってなるし、で、そのロボットではできませんよっていうふうに、なんて言うんだろうな、その、笑うというか、甘く見てしまう人もいると思うんですよ。そう。でも、多分、一旦甘く見て、多分やられる。そういう、レベル感、っていう意味では危機感があるっていうイメージですね。だから触らないのは良くないと思います。触っといた方がいいですね。だからくどいですけど、 AI 何でもいいですよね。そのフェローとか何でもあるんで、自分がその面白いなと思った AI を、音楽でも動画でもいいんで、画像でもいいんで、触ってみてどうか。自分が興味あるやつからね、触るのが一番いいんで、ぜひ松崎さん回、昨日アップしましたんで聞いてみてください。また AI も、AI ネタね、そんな最近は話してないですけど、でも AI 面白いんで、で僕もね、どんどん触っていくんで、もっともっとやっていこうかなと思いました。改めて、松崎さんありがとうございました。 というわけでですね、今回なんだっけ、同じことをしてると同じ話しかできない、違うことを学ぶとかしてるから違う話ができる、まあ、そんなことふと思いまして、その話をまあ簡単にですね、今回簡単に話をしていきたいなと思います。まあゆるゆると。でまあもう結論言っちゃってるんですけど、同じ話してる人っていませんみたいな話です。リスナーのあなたで、そういう方がね、想像できて、あ、いるいるって思う方がいるかわかりませんが、これね、同じ話っていうのは、前の同じこと言ったよねっていうような、そのまあ認知症じゃないんだけど、その同じこと繰り返すみたいな、意味ではないですね。じゃなくて、同じ話をしたくないんだけど、違う話をしたいんだけど、自分の中の経験としてないから、なんかもうそれをなんか要は鉄板ね、トークじゃないんですけど、同じことを繰り返すしかないと。鉄板は違いますね。鉄板はその確実にヒットするね話ですから、そういう意味ではなんだろう、表現とかの方が近いかもしれないですね。自分が何か言いたいんだけど、他に表現ができたいので、あーだこーだしてくださいみたいな。わかります？その例えば文章で、この表現、あれごめんなさい、文章良くないのかな、まあ、例えばウェブデザインとかで、これって良くないんで、ここはあーだこーだしてくださいって言ってる人って、多分、あんまりデザインできない人じゃないですか。制作でね。あーだこーだしてくださいってわかんないじゃないですか。あーだこーだどういうことですか？まずこの画像を回転させたり位置を右にずらして、で、なんていうんだろうな、入り方の角度はこの位置でとか、そういう指示をしなきゃいけないですよね。もしくは自分でそれがイメージできないと、まあ、CSS と JS とコードでそのやりたい表現を再現できないわけですよ。まあウェブデザインとかも全くやったことない人だったら全然伝わらないかもしれませんが、ウェブ制作って多分そういうことで、あ、ごめんなさい、別に僕ウェブ制作やってるわけじゃないんで偉そうに言ってるわけじゃないんですけど、そういうふうにですね、ウェブサイトを作る時の、まあ、指示書とか、ウェブ制作を専門とする、まあ方、ウェブデザイナーと言われていると思いますが、そういう方のその指示っていう業務の指示においても、なあだこうだなんて言わないですよねっていう話ですね、うん、まあ知ってる人同士だったらこれしといあれしといてって通じるかもしれないけど、まあなかなかハイコンテキスト、つまりですね、文脈依存をしてるんで、なかなかそのお互いが知ってる人同士じゃないと、まあ、成り立たないような、ことかなと思いますが、そういう感じで、要は選択肢がないというか、他に表現がしようがないから言っちゃってるみたいな意味でのこの同じ話をしているって感じですね。要は学んでたり違うことをやっていたら、違う話になるんじゃないかなってことですね。でこれはですね、アイデア出しにも結構つながるようなことだと思ってまして、話では多分してると思いますが、これもよくこの話したんですけどっていうふうに僕が言って繰り返してると思うんですけど、話をしたんだけど違う、事例があったゆえにアップデートできるか、もしくは同じ話に結局つながるっていう、まあそこまでお伝えした話とか、と変わらないんだけど、まあもう一回言いたい、重要だから、うん、多分このラジオはそんな感じで構成されてると思うんで、なんかこの人同じこと言ってんなと思ったら、結構そのリスナーのあなた聞いてくださってる方で、まあ、実際に同じ話してます。ただ同じ話を、しようとしてしてるわけじゃもちろんなくて、まあ、結局そのまあね、これは人の捉え方ですが、その人自身の考え方価値観でめちゃくちゃ変わるわけじゃないじゃないですか。いやもちろん劇的に変わることもあるんだけど、毎日のようになんか全く逆のことにならないわけで、もしくは自分の大事にしているものっていうのはやっぱり変わりづらいし、気づいたことっていうのが、小さいね具体的なもので変わることはあるんだけど、抽象化していくと結構まとまっちゃうよねっていうようなことでしかないとは思ってます、はい、でアイデアを出す時もそのネタとかは同じことを書いたり、どんどんアップデートしても同じこと言っててもいいんだけど、少しずつそのここでは同じことをしてない、要は違うことをしてたり何か違うから、違うことが言えるんだよねっていうことをまあ言いたいわけですね。だから逆にその自戒を込めて同じことしてたら同じ話しかできないよなっていうことですね。それ伝わりますかね。で、なんで何でしたっけ、まあ例えば AI でね、さっきマザキさん話しましたけど、 AI の話だったら AI を、まあ、同じように同じツールを同じように全く同じことしてたら多分、まあ、僕は面白くないと思うんですけど、発展とか進展はないわけですね。いろんなことをさせてみたり、もしかしたらこういうのはできるかもなってやってみたり、人のねやり方を聞いてみるのもいいですし、その手段としての AI を、まあ僕からすると遊び道具という感覚ですが、まあ遊びっていうとね、なんかどうも誤解があるんですが、まあただ誤解があったとしても遊びっていう概念で伝えなきゃいけないなと思ってて、遊びじゃないもので伝える自信がないっていうのもありますね。なんか世の中はそのね、別に仕事とプライベートっていうのが厳密に分かれてて、それを従ってきっちり生きてるっていうのもなんか窮屈じゃございませんか。で、遊びっていうのも別にその何て言うんだろうな、仕事につながる遊びもあれば仕事につながらない遊びもあるし、その自分がやりたい遊びもあればね、友達と遊ぶからその遊びするとかもあるし、めちゃくちゃないですか、そういうのってね。そうだからいろいろあるんですよね。で、その遊びで表現できるものがなかなか難しくて、それは少なくとも一つ言いたいのは、その子供が、小さい子がですね、遊んでいることのようなイメージで、子供がやることっていう風にイメージされるとちょっと論外って、そこだけ外してほしくないですね。確かに子供ってめちゃくちゃその遊ぶじゃないですか、なんかね、なんかままごととか、なんかその土なんかいじったりなんかやると、あれはですね、もう天性のもので、何でもその自分が面白がるようにするってわけですよね。まさにそのように、僕は生きたいし、そう生きてるつもりなんですけど、遊べばいいんですよね。で、これがですね、まあ、高校生とか、分かんない、大学生ぐらい、分かんないですけど、年齢問わずですが、その仕事をし始めるとなんか脳が固まるみたいになってって、なんか決められたことをやるみたいな風になる、なりがちなんですよね。そう。遊びって決められたことをやるっていうのと真逆なんで、相性悪いんですよね。不思議ですね。まあ僕も分かってないです。どこからそうなるか分からない。で、まあそれは置いといて。で、それでですね、まあ僕が AI で同じことをしてて、ずっと同じことやってますって言って、なんかずっと同じ処理させてますとかだったら、AI は面白くないから、その AI の話って多分しないし、なんか AI 面白くないですよねっていう風になっちゃうと思うんですよ。でもそうじゃなくて、違うことやって試してるから面白くないですかってことを言い続ける。だからなんだろう、客観的にね、客観的かわかんないですけど、リスナーの、まあ、あなたから見てですね、僕はなんかそういう楽しそうにやってるなっていう風にもし思うのであれば、その違うことを試したり、まあ、まさに面白く楽しくやっているからですね、なんかそれを偽って、なんか見えっていうのはちょっと違うんですけど、偽ってこうですよっていう風なのは、まあゼロじゃないかもしれないですけどね。ゼロじゃないかもしれないけど、多分その8割は9割は面白さで、張って生きてるって感じなんで、つまんないやつを面白いっすよとはなかなか言えない。まあもちろんこれつまんないねって時に面白いかもしれないっていうごまかすことはあるんですけど、そんなないようにしたいし、そうならないように、まあ、生きてる感じですね。で、WebSIM っていう AI 自体は、まあ、面白いですし、楽しいので、まあ、使ってますし、チャット GPT もね、なんか役に立ってるかなと思って、使ってますね。まあでも最近なんかちょっと使ってないような気がするな。まあでも毎日立ち上げてね、触ることは多いんですが、まあそこも、まあ、変わっていくんでしょう。いろいろやってったりしてね。はい。まあでも WebSIM はずっと使ってますよねって話で。無料版とかね、有料版とか問わず、とりあえず使ってみて、試していくのがいいし、AI で検索するところからまず始められるのがいいと。ちょっとくどいですけどね、AI 使ってみてくださいという話をしつつ、はい、話してます。で、今回テーマですね、同じことをしているってことだと、同じ話ができないっていうのは、まあ、本当その通りだと思ってまして、これはですね、僕の話にしてますが、まあ、誰かと話してて、この人なんか同じこと言ってんな、みたいな。時ってなんか変化していかないんですよね。あれ5年前もこの話してて、それがその人にだって重要なことだったら全然いいし、こっちが忘れてるかもしれないって意味でね、補足として出してるだったらいいですけど、チャレンジしてないなみたいな、この人チャレンジしてないなと思ったら、まあ、結構僕ってなんて言うんだろうな、別にそのリスクを犯してなんかやらなきゃ生きてちゃいけないよなんて言ってないですよ。もしそう思ってしまってたら、もうちょっと まあごめんなさいぐらいです。うん、でそこまで言ってないです。ただなんか工夫したりとかこうしたいっていうこの意思とかね、わかります、意思とか、何かやりたいのだっていう、そのなんな些細なことでいいですよ。まあ梅雨に東海地方ね、こちら地元名古屋もね入ってきましたけど、雨だからうつうつしてるからなんか楽しいことやりたいみたいな、そういうのでもいいんですよ。何でもいいんですけど、そういうのがないと何なんすかねってなるわけですよ。そうそうそう。でそれをまあなんかその怖さというかね、なんか詰められるみたいな意味で怖いっていう人ももしかしたらいるかもしれませんけど、別にその初めて知った人とかそのなんていうんだろう、それがないから言わないでくださいとか、なんかあんまりね言わないでください、どうなんですか、あなんですかって言わないでくださいっていう人だったら、そんなに僕言わないですよ。さすがにそこは変えますよって話で、そのなんかいろいろ考えてて言える人だったからそれ振りますよね。そうじゃなかったらそんな言わないですよっていう、それはなんかコミュニケーションとしてね、さじ加減大事で、距離感バグると終わるというかね、のもありますよね。でこれは僕が心がけてることであって、じゃあ僕が他の人が感じるっていう今話をしてるんですけど、人もそのチャレンジしなかったりなんかやってないとか、なんて言うんだろうな、もうこれで人生終わってます、終わってる決まってますよねみたいな、その安定行動みたいなことをやり始めると、まあ途端に面白くないですよね。そうそうそう、まあ、だいぶ今のそのインフルエンサーの人とか、なんか著名になる人も有名になる人もね、変わってきてるんじゃないかなと思いますけどね。まあ僕がねそれどうこう言う立場でもなっちゃないですけど、はい。なんで、それは自戒を込めてですね、だからそうやってなんか面白くないよねっていう時に、逆で自分もそうやって変化をし続けたり、なんか新しいことやってるんかなっていう時なんですよね。でこれがもう非常に面白くて、まあ、僕のあくまでも感覚なんですが、なんかつまんないよねって時って本当になんか変化がなかったり面白いことを仕掛けてなかったりする時なんですよ。本当にそうで、ガチヒレってやつで本当に相関というか関係してますね。だからなんて言うんだろうな、まあ歪んだね心理で誰かが誰かなんかいろいろやってることを羨ましく思うっていうのは全然いいと思うんですけど、それを妬んでなんか攻撃する人もいるじゃないですか。それはあかんっすわね。でそれは多分自分が一番分かってるんですよ。自分がひねくれてるなとか分かってるんで、自分が面白くできるようにまあしてった方がそりゃいいっすよね。そうそうそうそうそうです、まさにそうです。で僕が目指す社会とかも、まあ、そんな社会像っていう、社会っていうのはもうリスナーのあなたも僕も含めた日本っていう社会になるんですが、コミュニティでもいいんですが、そこで関わる人、いる人が、生きる人がまあ楽しくニコニコね、キビキビハキハキね、ここ一番やの社訓でしたっけ、ニコキビハキでしたっけ、わかりませんが、ね、ここ最近行ってないな。でそれはまあ冗談として、そういう感じで楽しくね生きてきたいっすよねっていうので、そのためにやっぱり、ね、僕も新しいこととか違うことをやらないと、まあ違うことをやるっていうのもね、これもまたメッセージとしてちょっと誤解を招きやすいですが、別になんか違うことしたからね、オッケーとかそういう感じじゃないですからね。学ぶってことが大事で、これはどういうことなんだとかを考えたり、調べたりなんかしていくってことを、まあ、し続けないと、まあ、僕は結構しんどいっていうことですよね。僕はですよ。でそのあとは全然そこまでしなくてもいいかもしれませんし、いやいやいや、もっとやらなきゃいけないんだっていうね。だから研究とかしてなんか日々変わるとか、もしくはなんか研究するんだけど全然そのなんかね進展がないような、ちょっと目に見えないようなね素材の研究とか分かんないじゃないですか、もうナノメートルとかね、分かんないですよね、目にね。そういうことを研究されてるからすごいと思いますが、そういうのも分かんないことやってるよねみたいになっちゃうじゃないですか。そうそう、そういう時に、なんて言うんだろう、てかそういう研究を仕事をするってことはまさに変化したり発見とかを楽しめたりっていうことなんで、非常に面白いと思うんですよね、それが面白い人にはね。まあ僕は研究したいとかっていう、そういうなんか、そのなんていうの、理系的なねテーマを掲げてなんかやるってことはなかなか難しいなとは思ってますが、でもアイデアを出すって時の脳構造はなんだ、どうなってるんだとかは気になりますし、 AI を使ったアイデア出しっていうのは、まあ、非常に気にしているところです。現状はまあ、人頑張れみたいな感じになるんですごい端的に言うとね、人が学ばなくなるっていうことで、まあ、要は AI によって全部何でしたっけ、僕がたまに言ってる大したことないチェック、もしくはデザインにおけるその削減っていうマイナスですよね。要は情報として伝えたいものをどんどん削減してった時に減ってってシンプルになってくるんですが、デザインっていうのはその見栄えの話じゃなくて伝えるっていう設計の話なんですよね。デザインって設計するってことなんで、でそういう意味でいくと今何でしたっけ、そういう意味でいくと何だか、今何言ってましたっけ忘れるなよって自分で突っ込めますけど、設計ですよね。さすがに今何言ってたか忘れたっていう、まあちょっと何なんだろうと思いましたけど、なんだっけ、設計の話はまあ大事ですってことで、見栄えの話ですね。で見栄えの話の前に、何だっけな、何だっけ、出てこないぞ、設計の話、違うことを知ってるの大事って言ってて、ああ分かりました、ごめんなさい、大したことないっていう話をしてて、で否定する、はいそうです、ごめんなさい、否定するです、否定するってことをたまに言ってます。はい。たまにですよ。まあまあ、最近というか前回言ってたような怒りとかも否定したいってことも言ってましたけど、大事なことで、要は自分がやってることを否定してみてくださいってことですね。よく、自分が何が得意かとかわからんみたいな方が、まあ、たまにいらっしゃるというか、ね、たまにいらっしゃるというよりも、まあ、結構いらっしゃるんじゃないかな。ただ、それを、誰かに相談したいとか、声を上げて言語化してってことが、まあ、いわゆる恥ずかしいというかね、なんか自分がやりたいことないなんて恥ずかしいなってもしかしたら思われてるかもしれませんが、そんなことはなくて、僕もですけど別に 胸を張ってどうやって言ってるわけじゃなくて、本当かなみたいな感じでアイデア出してるって言ってるけど本当かなみたいな、そのやることはもちろん責任というかね、やってますけど、ちゃんとやろうとしますよ。ただ自分の人生においてじゃあそれをしなきゃいけないよとかいうそのミッション使命感ってなると途端にね、このはてなっていうかねよくわからんなってなりません？大体の人そんな感じかなと思ってますけど、全然そうじゃないかもしれないですよね。でだからそこにあまりにもしがみつくというか決めつけすぎないのも大事だと思ってるんで、一回否定してみてくださいと。でただしその否定するときはなんていうんですか、自分の気持ちが本当になんていうの、そのなんかまあ鬱というかもうやばいって時にはやめてくださいね。なんか調子悪い時、メンタルが要は不調の時にやると本当にね良くなくなってしまうんで、調子が良かったりまあ大丈夫かなって時に、こう心の余裕があるとかなんかニコニコしてる時とかがいいかもしれないですね、多分ね。まあでも誰かの否定をするんじゃなくて自分で自分の否定なんで、そこら辺はちょっと自分で用法用領を守りくださいと。で例えば僕だったらアイデアを出してます、企画作ってますか、リサーチしてますってことをまあ仕事になりわにしてるんですけど、それに関してじゃあ別に大橋さん別にリサーチしなくてもいいじゃん、しなくてもいいよとか、アイデア出さなくていいよとか、わかります、企画しなくていいよ、何仕事作りなんてやるなよっていう、こうね別にしなくていいじゃんって、他のことやったらってみたいな否定です。伝わります？でそれをやると僕の脳というか僕の感覚としては、いややりたいっすみたいな、ごめんなさいやらせてくださいみたいな感覚になるわけですよ。ならない人もいるかもしれない。でここでもし全くいやあそうだね、まあじゃあやらないよ、もうじゃあ、ね、他の人に譲るわ、アイデア出し任せたわみたいなとか、企画任せたとかリサーチ任せたって、もちろん僕よりそんなね上手い人もいれば、上がいれば、ね、下には下もいらっしゃる。だから別にその比較をするわけじゃなくて、自分がどうそのやってることに向き合うかってぐらいです。別にそのストイックな話もなく感覚で答えてもらえばよくて、でああもうどうぞどうぞっていう人は多分そこまでこだわりがないんですよ。だからそれでいいと思います。だから他のことやればいいんですよね。で逆でいやアイデア出しはちょっととかってなるからやった方がいいって、それだけです本当に。そうやって一旦そのマイナスというか否定してみると、まあ実は浮かび上がってくる、この浮き彫りじゃないけど浮き彫りになってくるんじゃないのかなっていう話でもありますね。だから学びたいしやりたいのかなって思ったりします。はい。 そうやってもし否定して、なんていうんだろう、その新しいこと、でもいいですし、なんていうんだろう、否定してもし、なんだろう、もうもうこのことをやりたいよって思ったら、そっちやったらいいんじゃないかなと思います。でそこでなんか人の評価とか今まで自分がやってきたことっていう、まあね、冒頭にね AI で専門性が陳腐化するっていうところと、まあ、同時に、まあ、それだけ言っとくとちょっと嫌なんで、その素人というかアマチュアの人が、まあ、専門家とは言いませんが民主化ってことでいろんなことができるようになるわけですよね、うん、同時に起こるんでどっちを見るかっていう話にもなりますよね。で例えばじゃあ僕が例えば絵を描くみたいなことに関して、まあ、そこまでこだわりがないというか、絵を描いてますっていう時に言った時に、いや別に絵なんか描かなくていいじゃんっていうふうに言われたら、いやまあ別にそこまでなんで、じゃあこんなことやりますわっていう なりますし、音楽を作るとか、写真を撮るとかね、わかりませんけど、いや別にねやってますっていう時に、いややらなくてもいいじゃんって言ったら、そう、まあやらなくてもいいかなっていうなるんですよね。リスナーのあなたと僕は違うので、それ自身ご自身でまあやってみてください。テンションがそこそこ高めの時にって話ですね。で例えば文章を書くってことをしなくてもいいじゃん、考えなくていいじゃんっていうふうに言った時に、いやーちょっとそれ譲れんなっていうことになるんで、もう書きますよ。言われだから人に言われなくても書くし考えるしってところが、まあ僕のエンジン、そうですね、ガソリン分かりません、まあ、燃料であり、その動力源、動力機関であるとね、感じがします。感じしますというか、そうなんでしょうね。でだからこそ、その学んでいくってことが非常に大事だし、結局 AI 時代、 AI が入ってきた時に民主化されようが簡単に何かできようが、結局まあ次の話になるんですけど、思考するってことですよね。そう。だから、まさきさんとね、思考の話をしてなかったって今思い出しましたけど、またお呼びしてね、やりましょうかね。で、AI を、その話も、結局 AI と思考しなきゃあんまり意味なくて、人間が、口をポカンって開けて、はーって言っててもしょうがないわけで、ね、学ぶ人にはすごい AI がプラスに掛け算する。要は、性の、重み付けというかね、何倍にもレバレッジが効くってやつですね。レバレッジっていうのはテコの原理ってことで、要は少しのスパイスで2倍3倍にもなるってことですね。ちなみにチャット GPT プラスは、何でしたっけ、20ドルで、日本円が弱いですが、まあ、3000円とかちょっと高くなるとね、安くなりますが、3000円、高くなると安くなりますね、何言ってんだろうと思いますが、ごめんなさい、円の価値が高くなるとチャット GPT の価格が安く感じることになりますが、3000円ぐらいですが、そうすると1日100円ぐらいなわけですよね。めちゃくちゃ安くないですかってなって、100円でめっちゃ聞けるってね、制限もちろんありますが、まあそんなに普通に使ってたら制限ないんで、でもちろんチャット GPT だけじゃなくて、Google のジェミニとかね、クロードね、アンソロピクチャークロードとかありますし、まあ、お好きなものでね、Microsoft の、Bing、でしたっけ、ありますしね、何でもどうぞと、はい、でそれで学ぶ人にとっては2倍3倍になるから、めちゃくちゃ楽しいはずなんですよ。そういう話をね聞きたいですよね。だから AI でめっちゃ学んでる人の話をちょっと僕も探してって、まあちょっとこのゲストでね、お呼びできるかは置いといて、まずそういう人をちょっと探したいなっていう、めっちゃ学んでる人っていうね、別に学ぶというのはそのなんかいわゆる博識というか知識を得るとかっていうだけじゃなくて、使い方でこうして、新しいものを生み出してるでもいいし、その全然未知なんだけどチャレンジできたよっていう、いわゆる民主化の方向、要は専門性の陳腐化に対して、その専門性がどうなっていくかってことで新しくチャレンジして創作する、表現するっていう方向性もあれば、まあ入り方が違うだけで AI の活用ってことは変わらないんですけどね。でもう一個は、そのアマチュアとか全然知らない未知のところで AI を使って学んでっていくって感じですね。まあ学ぶんだけど、まあ AI を使うからなんかアウトプットするってことなんですけど、っていうものとか、どちらかというとまあ後者、その AI を使って学んでるっていう人がやっぱりもっと足りないというかですね、まあ僕らですね、まさきさんとも そういう話をもっとしていった方がいいかなっていうことにはね、話してるんで、まあ、よかったら、聞いてみてくださいっていう、まあ、宣伝にはなりますが、ね、松崎さんの取り組みですね、 AI つれづれという、まあスタンド FM ですね、チャンネルでもポッドキャスト番組をやられている、その何でどういうことを AI でやってみたよっていう話をされてるんで、まあ、すごいその現状がね、話として出てくるかなとは思ってます。はい、なんでまあ AI を使ってみましょうっていうのもそうですし、まあ僕も、新しいね、今回のテーマでは同じことをしてると同じことの話になっちゃうんで、違うことをしたり学んだりするから毎回話ができるっていうわけですね。はい、そうです。ポッドキャストを毎日なんかね、アドコーダー喋ってるっていうのもなんでできるのかって言ったら、シンプルにそういうことを考えたりネタを持ってきて気づいて、こうかなあかなって思ってるからです。だからそれを調査としてもらえればいいですし、別にそれをね、考えてるランキングナンバーワンとかそういう世界ではもちろんないですから、ね、僕よりももっと考えてアウトプットしてなんか違うことやってる方もいらっしゃるでしょうし、そうじゃない方もいらっしゃるっていうことで、まあ、比較する意味がないですよね。で、まあ僕の中ではシンプルで、その仕事クリエイター仕事作りっていう風に、仕事作りっていうのがまあ大きなテーマとなっていった時に、このポッドキャストもそうですし、あと伝えていくってことも、まあ仕事作りの一環というとね、ちょっともしかしたらやらしく感じるかもしれないんだけど、なんかそこの別にやらしさっていうのよりも、まあ、そこまでやらしくないと思ってます。うん、客観的に見てもね、なんか買ってください売ってくださいとか言ってるわけでもないですね、ないですよね多分ね。でそういう中で、まあ、結局日々のインプットしてアウトプットしていく、もしくは試行する、もしくは日々、試行錯誤をしてってチャレンジしてこうですよああですよっていうことを、まあ、やっているんですよねっていうことの、まあ、調査、証明ですね、証拠エビデンスっていうことで、になるわけですよね。うん、でもちろんそれをね、別に音声でやらなくてもポッドキャスト、ごめんなさい、ブログとかね、X ような SNS でもちろんいいですが、ストックフローで言ったらポッドキャストはやっぱりフロー流れてくんで、ブログでストックするか、ここでね何回も言ってるような、こういう話があってっていうような、こういうふうに言ってますよねっていうね、まあ、例えばさっき言ってたような、言ってましたね、大したことないチェックとか、否定して自分の強みというかやりたいことを浮き彫りにするとか、ようなことって、僕がそのいろいろ思考して考えてきた中で出てきたことであって、そういうのも全部ブログにね載ったりするし、ただブログもね、なんかどんどん上げていくと結局固めなきゃいけないから、まあちょいちょいね、その塊っていうか濃いやつと、まあ、薄いやつみたいな風にポッドキャストもなっていくと思うんで、まあまあまあ、楽しんで、今後も楽しんでいただければいいかなと思いました。まあなんでね、やっぱりこう AI っていうのはやっぱり手段だし、一番良くないなという悪手というのは、まあ、まずいパターンというのは、それによって考えなくていいよねと、人間サボれるよねと、うん、でサボって何すんのってなりますからね、結局ね、うん、サボるというかやらなくてね、でやりたいことがあってやるってなると、まあ、意思がいるじゃないですか、何かやりたいって、ないよってなったら、まあ、ただ寝てるだけというかね、まあ、言い方がちょっと悪いですけど、ちょっとつまんなくないですか。うん、なんでやりましょうよと、はい、やっていきましょうというわけで、これぐらいで今回は終わりたいと思います。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。四国ラジオ大橋でした。以上、失礼いたします。